瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今日は
ね、先週になるんですけれどもね、
はい、
広島行ってきました。別に珍しいわけではないんですが、私が所属している平和友の会っていうところは、ね、1年に1回平和ツアーなるものを企画してやるんです。で、頭に安西育郎先生と行く平和ツアーっていうのがつくんですけれどもね、それにちょっとうちの家庭の事情で本当は1泊2日のツアーなんですが、1日だけ参加してきました。で、どこに行ったかっていうのが、広島なので当然広島の平和記念資料館と平和公園のこう慰霊碑巡りっていうのと、あとは地元の平和活動やってる人たちの学習交流会っていうのが一日のメニューだったんですけれども、その中で平和記念資料館が今リニューアル工事中でね、半分しか入れないんですよ。で、半分だけで、はっきり言って展示物半分ってどうなんってやっぱ思うじゃないですか。で、前からの古い時からの平和資料館を知ってると、あの展示物みんなどこ行ったんって、やっぱり今どうなってるのっていう、ちょっとそういうこともあって、いや、とりあえず今の状況の平和資料館見たいなと思って1日だけ参加したんですけれども、ただやっぱり狭かったら狭かったなりの展示ってあるんやなということはよく分かりました。確かに平和資料館、被爆したものっていうのかな、原子爆弾が落とされた当時の市民のもの、それと被爆したことによって変化したものみたいなのも、本当にもうようこれだけでも残ったなって、どっからこんなに集まったんやろうというぐらいたくさんあった。その中のものの中でもやっぱりある程度厳選して、狭くなってる分だけね置かないといけないっていうのと、あと私は印象に残ったのは核兵器の開発の歴史っていうのをやってたんですよ。
うん、
で、あれが常設展、これからもずっと置かれるのかどうかっていうのはちょっとよくわからなかったですけれども、いわゆるウランの発見、原子の爆発っていうものの発見から、マリー・キュリーさんの発見みたいなところから始まって、延々とずっとそれが科学者の中での新発見の時代から莫大なエネルギーを生むよっていう発見になり、それが爆発物、相手を破壊するためにも使えるよっていう話になっていき、核爆弾が作られ、原子爆弾ですよね。で、広島長崎に使われ、その後もどんどん性能が良くなっていく、ビキニの干渉の実験だったり、もう世界中で核保有国は5つになり、5つの国がそれぞれ原子爆弾の実験をするっていう時代から、もうどんどんどんどん行って、最後の方というか、戦争が終わった後、特に核兵器にではなく原子力の平和利用ということも言われますよね。で、その結果原子力発電所っていうものができて、原子力エネルギーっていうものを新未来の近未来、新しい時代のエネルギーとして持ち上げていこう、使っていこうっていう時代になり、じゃあそれが順調にいくかなと思った時に、チェルノブイリだとか、スリーマイル島だとか、それこそは日本で言えば東日本の震災だとか、いろんなところでやっぱり事故が起きる。そこに住んでる人たち、その付近の人たち全体がやっぱりそれが爆発したことによる恐怖を味わうっていうことが世界中でこれでもかっていうほど繰り返されていく中で、今また原子力っていうものをじゃあどうしたらいいのか、どうやって人間が付き合っていけばいいのかみたいなこともやっぱり見直しになっていく。もう付き合いきれないから、もうあれはもうやめるんだっていう話と、いや上手に付き合えば大丈夫だっていう話と、今どっちも出てますよね。
うん、
で、そういうところまでの歴史が広島で一気に見れる。あれね、やっぱり広島の資料館っていうのは、私が若い時に行った広島の原子爆弾っていうのはあまりよくわからない時に行った印象では、 被害の実相っていうのにすごく力点があって、それはすごく力を入れて原子爆弾爆発したらこうなるんだ、そこに住んでる人はこんな目に遭うんだ、子どもたちはこんな体験をしたんだ、物はこんな風に壊れたんだ、焼けたんだっていう、で火災が起きて住んでた人たちが皆さん火傷を負って、もうこれでもかっていうほど痛めつけられて怪我をし病気になり、戦後もその病気のために苦しんだみたいな展示がすごく多かった時代に何回か見に行ってるんですけれども、その時にはいや原子爆弾怖いな怖いなってそればっかりやっぱり感じたんですよね。で今回行ってみて、まあ、確かに怖いのは怖いっていうのはちゃんと展示があるんです。被爆するってどういうことかっていう展示はあるので、被爆によって広島の街はどんな風に変わったかっていうのも展示があるので、それはそれできちんと展示されてるんですが、それと同時に核兵器って核原子力っていうもののこう開発途上の歴史っていうのをさっきほど言ったようにずっとかなりのスペースを使って本当に時系列に展示してあって、その時々に関わった人たちの考え方姿勢、その協力した国開発した国の力、それと国の考え方、そういうものはずっと展示してあって、あ、核兵器ってこういうふうにその時々まあ利用しようとする、これを使おうと思う人たちの思いがあってこういう形になっていったんだなっていうのがよく分かった。やっぱりああいう展示の仕方ってね、確かに核兵器そのものは絶対あってはいけないことだし、原子爆弾も二度と使ってはいけないものではあるんだけれども、なぜそんなものを作られたのか、それを必要とした人たちはどんな思いで必要としたのかということもやっぱり歴史的な経過としてちゃんと分かるっていうことは大事なことだなと思いました。だから確かに半分しか展示室がなくて、広島の平和資料館行ってもこれだけかっていう広さにはなってるんですけれども、きちんと原子力の開発っていうものを知った上で、広島に落とされた原子爆弾が人間に与えた影響と、そこに住んでた広島という町が受けた被害と、それを今現在につながっている歴史っていうものをね、きちんと理解するっていうことは本当に大事なことだと思うので、ぜひ皆さんチャンスがあったら広島の平和記念資料館っていうところに行って、なんか2020年にはもう一度全館がオープンするそうですから、その時にはね皆さんで行っていただいて、広島の平和資料館で原子力核兵器っていうものをやっぱりもう一度見直す、日本がなぜこんな被害を浴びたのかっていうことと同時に、なぜこういうものを使おうと思ったか、なぜ作ろうと思ったかっていう開発する側の考え方っていうものをね、やっぱりきちんと知るべきだと思います。で、知った上で どうしたらそれを作らずに使わずに済むのかっていう、去年の7月に核禁止条約ができた、その禁止条約を作った思いっていうのもやっぱり広島長崎の被爆者の考え方、まあ、ものすごく反映されてますし、彼らがこういうものを使うから私たちはこういう病気になったんだということを長い間訴え続けた結果として、やっぱり禁止条約が実ったわけだから、そういう意味でもなぜっていうことをね、きちんと理解するっていうことは大事だと思うので、歴史的な経過として知るべきだと思います。で、やっぱりここ日本っていうのは唯一原子爆弾が戦争で使われた国、戦争のために被爆者というものが生まれた国なので、そういう自分の国の歴史としてもね、悪いのはもう悪いってことははっきりしてるんだけれども、なぜ悪いと言うべきなのか、なぜそういうものが生まれたのかっていうこともね、知るべきだと思いますので、ぜひぜひ皆さん広島に行ってきてくださいということと同時に、今年も5月3日がやってまいりました。今日4月2日3日ですのでね、あと1ヶ月です。5月3日の憲法集会 in 京都、生かそう憲法守ろう救助、5月3日の木曜日祝日です。1時半開会です。で、丸山野外音楽堂で、丸山音楽堂は公園の中にありますのでね、祇園で降りてテクテク歩いてくださいっていう、ちょっと歩きづらい、行きづらいかもしれない。で、5月3日、5月の連休の真っ最中ですんでね、皆さん観光客の方が多いっていう時期ではありますが、ぜひ皆さん 5.3 憲法集会 in 京都に集まってください。安倍九条会見の3000万署名で揺るぎない多数派をということで、 皆さんの署名の力が安倍会見を止める、会見する動きをやっぱり閉じ込める、封じ込める力になるんだっていうね、集会にしたいと思います。講演の方には池内さん、名古屋大学の名誉教授、九条の会の世話人でもあります。あと池田佳代子さん、九条の会、この方も九条の会の世話人ですね。ドイツ文学翻訳家ということで、お二人の講演と安倍政治を許さないっていうことで、皆さんで集まって憲法集会 in 京都っていうのをね、ぜひ成功させたいと思います。あの会場ね、満員の定数って知ってます？
知らん。
会場を運営している京都市の方の発表は2500なんです。でも今まで最高入ったのはね、3000超した。とりあえず受付通った人の人数カウントしたのが3000超したので、だから集まれば力になるっていうところをね、やっぱり皆さんで見せたいなと思います。で、あと一緒、大人と一緒に来る子どもたちに、小中学生の参加者全員に絵本とアメちゃんの小袋をプレゼントしますので、これはね、全員に差し上げますので、どうぞお父さんお母さんおじいさんおばあさんにくっついて憲法集会に来て、まあその前半後半はね、動物園行くとかいう、いろんな周りのレジャーもあることですし、皆さんもどうぞ若い力も集まった憲法集会にしていただけると、やってる側としては非常に嬉しいし力になると思います。で、お時間のある方はその後祇園から市役所前までピースパレードもしますのでね、観光客に向かって憲法集会やりました、私たちの声を聞いてくださいっていうピースパレードの方にもご参加いただけると嬉しいです。で、主催の方は憲法9条京都の会、安倍9条会見の全国市民アクション京都ということで、参加費は無料です。ただいつものことながら何回も来てらっしゃる方に、あ、またかっていうことになるんですけれども、カンパ袋が会場で回りますので、どうぞ清き一票じゃないけど清き一銭を
一銭よ
か、別にいいんです、ゼロでなければ。虎の狸の川山用っていうのは実行委員会ではしますけれども、別にそんなことに関係なくいくらでも結構です。ゼロはたくさんあった方が嬉しいけれども、そんなにゼロたくさんなくてもいいということで、カンパもご協力をお願いしたいのと、ぜひ皆さん 5.3 憲法集会 in 京都にお集まりくださいということで、憲法集会のご紹介をしました。ね、その場でね、こういう CD を売ろうかなっていう話をしてるんです。憲法9条は世界の宝っていう CD をね、自己制作で作って広げようということをやってらっしゃる方がありまして、で、ちょっと他の番組でもこの CD を紹介したんですけど、ぜひ京都の集会でもこの CD 売りませんかって言ったら乗ってくれそうなので、集会に来たら CD 売ってるコーナー探してみてください。ごくごく原価でお譲りできるように準備したいと思いますので、憲法9条は世界の宝ということでね、憲法9条みんなで守りましょうということと合わせて、絶対に改憲させてはいけない、で、改憲するための国民投票をまず阻止しようというのが今年の憲法集会の狙いですので、ぜひぜひ皆さんお集まりください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。ご意見ご感想、どうぞ79.7 の三条ラジオカフェの方へお寄せくださいませ。ありがとうございました。